それでお祈りをします。慈愛深き天のお父様、今日も私たちに素晴らしい朝を与え、共に礼拝を捧げることのできる恵みを心から感謝をいたします。御神様、あなたはこの礼拝の真ん中に、目には見えませんけれども、常に私たちを愛し見守り導いておられるお方であることを心から感謝します。どうぞ沖縄中で、日本中で持たれるこの礼拝を格別に覚えてください。そしてまた今日は韓国の CCC のメンバーを送ってくださって、ともにこの礼拝が捧げられることを感謝します。たくさんの宣教師を、また学生たちを世界中に使わせて、神様、本当にあなたのために用いられている韓国です。どうぞ豊かに、これからも経済的にも豊かに祝して、たくさんの方々が宣教に使わせることができるように、またお隣の北朝鮮のうちにも、残された地下の中で潜って信仰を守っている神様、方々のうちにも、主よ、あなたが望んでください。またお隣の中国においても、今以上に宣教が厳しく、政治的な圧力の中にある教会を、どうぞあなたが支えてください。アジア諸国でもたれて、この朝の礼拝のうちに、また世界のすべての国々のうちに、主はキリストであることを、神様はそのように宣言をして、今日も歩ませてくださるように祈ります。この礼拝の真ん中に、主ご自身がいてくださって、我々の礼拝を導いてください。今日も賛美を通し、また証を通して、あなたの皆が崇められました。御言葉を今日も用いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは聖書を開きましょう。旧約聖書の申命記の第1章の9節から18節まで、じゃあ徳地兄弟、読んでいただきたいと思います。ありがとうございました。それでは今日はですね、ここから第申命記、今年に入って第2回目ですが、申命記の言葉を持って、このアラノを旅しているこのイスラエルの民のことをご一緒に見ていきたいと思います。まあ、イスラエルの民はですね、特別にこの神様によって選ばれた民です。彼らを通して神様がどのような神様であるかということと、どうしたら人は救われるかということ、それがイスラエルの民の選びであるわけです。このようにキリストを使わして救いの道が示され、そのためにこのユダヤ人が選ばれたと、彼らが特別に良い民族だったから選ばれたというのではないということです。しかし彼らは、この民はですね、400年の間、 エジプトの奴隷として彼は働かされ、モーセによってこのエジプトから脱出をした。しかしこの40年の間ですね、アラノを旅した。エジプトからパレスチナの地を通るとですね、約2週間ぐらいで行ける旅を、どんな長くても1ヶ月で行ける旅をですね、40年かかってこのアラノを通された。そのアラノを通された、そこには大きな理由があったとこう言えると思いますけれども、まあイスラエル民族はですね、このその旅は他に類のない、他に類のないようなそういう旅であったということです。私の人生というのは世の東西を問わずですね、これはみんな旅をしていると言えると思います。まあ松尾芭蕉という人がですね、月日は白帯の火薬にして行き交う人もまた旅人なりと、まあ百の代白帯とこう言うんだそうですが、月は白帯の火薬にして行き交う人もまた旅人なり、私たちは旅をしているんだということですね。これはどこの国においても人間は旅している旅人であるということが言えると思います。この一連の旅を通して、私たちは今日人生というものがどういうものであるかということをご一緒に考えていきたいと思います。私が生きていくこの旅というのはですね、これは決して平穏無事な日々ではないんです。思わぬ遭遇ことに遭遇したり、挫折をしたり、また病気になったりするような、それが私の人生です。で、このイスラエルの民は聖書を見ると、男の人が100万人と書いています。その女の人と、それから子供たちは入ってないんですが、もうそれを入れるとするとですね、300万の人々がその旅をしたということです。まさにこの民族の移動は歴史上他の国では味わったことのないような、そういうところの旅であるわけですね。100万人の人っていうのは、これは韓国でこの1974年にね、その淀川広場で100万人の韓国の学生たちを集めたこの大きな集会、100万人の人っていうのの皆さんはそのすごさっていうのはね、それの3倍の人々がこの旅をしたというんです。私は今日ここからですね、この旅というものは神様と伴う旅であるということです。人生という旅にとって不可欠なものは何かというと、これはね、羅針盤だと言えると思います。もちろん私たちは毎日羅針盤を持って歩くわけじゃないんですけれども、この羅針盤、どこに向かって今どこにあるかということを常に、まあ、この船の乗組員はです、船長はそれを常に見るわけです。日本には800万の神がいると言われています。宗教法人として手付けされているこの信者の人口はですね、それの2倍、2億人以上の人々がいるというんです。だから一人で2つぐらいの神様に属しているということが、そんな神様がいるとしたらですね、一体どの神に私の人生の羅針盤を委ねるかということになってくると、方向がわからなくなってしまうんです。この神様は、いやこっち行ったらいいよとかね、この神様はまっすぐ行けと、左行けとこう言われたらですね、どう生きたらいいかわからなくなって混乱してしまうんです。まあ他の宗教が云々どうこうということは言いませんけれども、しかし聖書の教えている神様とはどういう神様かというとですね、それは天地万物を作られた神様であるということです。聖書は創世記の中に、種類に従って作られたという、すべてのものはそう書いてありますね。テレビに出てくるところのブラジルのこの森の中にいるこの鳥たちですね、色とりどりの鳥たち、どうしてあのような素晴らしいこの鳥どりがそこにあるかということ、動物にしてもですね、花々もしても魚もしても、実に見事に作られている。だからそういう美しい鳥たちを見たりすると、あ、すごいなとこう、それがある日偶然パッとこう鳥が、そういう鳥が生まれたということはないわけでして、種類に従って作られたという。私の友人にですね、大変優秀な、友達がいました。西というですね、あの兄弟ですけれども、彼は大阪出身ですけれども、北海道大学の生物学科に入ったんです。そして、ある時に 教会の集会に導かれて、で聖書を読んだ時に、神様は全てのものを種類に従って作られたという言葉を読んでですね、彼はね、神様を信ずるようになったんです。それでその大変優秀でですね、将来が期待されていたんですけれども、大学の教授になるようにと言われたんですが、それを彼は蹴ってですね、進学校に来て勉強して、数年日本で牧会して、それからさらに勉強するためにアメリカの2つの大学に行って勉強してですね、帰ってきてまた進学校で教授をされていたんですが、しかしこの42歳でですね、白血病で亡くなったんです。大変惜しい人物で、もし彼が元気だったら皆さんにもですね、この西兄弟のことを紹介したいと、まあ、前思っていたんですけど、私も彼が入院している時にその病院を訪ねてお祈りしたんです。私と部屋を長年一緒にやって、大変親しい友達でしたけれども、彼は種類に従って神様が作られたという言葉、まさにこの世にある全てのものはですね、種類に従って作られている。私はこの人生の荒海というか荒波をですね、公開しているんですが、その時に羅針盤がなかったらば目的地に着くことはできないのです。私たち人間を聖書で例えると何に例えられているか、動物で例えると何に例えられるかというと、それは羊に例えられています。新教大学聖書の中には、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方向に向かっていたとか、私たち人間はですね、羊という動物に似ていると。そしてその群れはそれぞれの方向に向かっていったとこう言うんです。羊という動物がそれぞれの方向に向かって進んでいったら、この羊という動物はね、生きることはできないんです。羊には羊飼いが必要なんです。で、この羊飼いはですね、ちゃんと見守るわけですね。羊はコントロールができない動物だそうです。だから草も食べるだけ食べて、お腹いっぱいになって転んだら自分で立ち上がることはできない、そういう弱い動物であるわけです。今自分がどこに向かって歩いているのかことを知る、それは神様が共にいるとき、人生の旅路というものは安心して進むことができるんです。私は自分の地下で歩くとこ行ったらですね、それはやがて行き詰まってしまうんです。だから私たちは今日の兄弟のね、証しの中で沖縄に行こうか、あるいはこの大学の受験のため、教員試験のね、ために残るかということを、彼はその神様に問うて沖縄に来ることを選んだという。私の人生でもまさにそういうね、瀬戸際に立った時に何を選ぶかという、それが大事なことだと思います。トラピストの修道院の創立者であったダンセという人がですね、彼が語った言葉に、汝の死を覚えよと毎日修道院の中でそのことを挨拶の言葉としたそうです。朝起きたら、汝の死を覚えなさい。今終活という言葉がよく使われます。それは死ぬまでどうしたらいいのかというね、遺産のある方はその遺産をどうするかとか、土地のある方はその土地をどういうふうに分配するかとかですね、そういうことはよく言われるんですが、その後のことが本当の意味での終活なんですが、それは語られてないわけです。その羅針盤は、聖書は、それは神様であるということです。申命記の中には、一章の30から33までの中に、あなた方に先立つ神様と、神様は私たちの前に先立って歩いているんですよということをイスラエルのために語るんです。そして7章、6章のところを見ると、近くにいる神様というふうに言われています。神様は近くにいて、私たちの先立つ神様であるということです。だから、この人生を歩んでいくときですね、私の前に先立ってくださる神様がいるし、私のそばにいと近き神様であるということ、 決して見捨てたり、一人で孤独でこの荒野という人生を私は歩むのではないということです。またこの旅には何が大事かというと、それはガイドが必要です。そのガイドは何かというと、それは聖書です。ドストエフスキーという人は、聖書は太陽なりと言って、聖書は太陽なり。この国際飛行機の中には、ね、例外なくにそこに積まれているものがあるそうです。そこには義務付けられているそうですが、そこにはですね、毛布とか乾パンとか缶詰とか斧というものが必ず国際線の中に積まれるそうです。そしてそれと同時に積まなければならないものの一つに聖書が積んであるんだそうです。飛行機がどっかに不時着したときですね、そこで生きられることができるように、しばらく生きることができるように、毛布とか乾パンとか缶詰とか斧。斧はその辺で木を切って、あるいはその焚き木にするとか。しかしその中で聖書があるということは、心を一つにしていくことができる聖書をそこに備えなきゃいけない。非常時に読むものと考えて聖書が国際線の中にはそういうふうに積まれているということを、私もある本を読んでそのことを気づきました。1969年のアポロ11号の宇宙飛行士がですね、月面にこの着陸に成功したときに、そこに聖書を置いてきたそうです。新島城の、NHK のドラマが一昨年ありましたね。この新島城がどうしてクリスチャンになったかというとですね、彼は18歳の時、1806年にその漢文の、中国の漢文の聖書を読んで、そこに初めに神は天と地を作られたという言葉を読んでですね、新島城はクリスチャンになったそうです。詩篇の119編の103節の中には、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火であると。神様の御言葉は道の光であるところの私の歩みを照らす灯火であると。聖書は神様という方はですね、寝ずの番をする方であると。出エジプト記の12章の42節の中に、神様は寝ずの番をする、寝ないでずっと私たちを神様は守ってくださるということです。詩篇の121編の8節に、主はあなたの行くにも帰るにも今から常しえに守るということです。神様は行くにも帰りも常しえまでもあなたは守ります。そういう神様が私の人生の友なる神様であるとしたら、私はなんとこの不安なしに歩むことができるんじゃないでしょうか。二番目はですね、この旅をするときにそこにはリーダーが大事なんです。リーダーとの旅路です。旅行には少人数であってもそこにはですね、ガイドがあるんです。旅に慣れているところのガイドがいないとですね、それは危険なんです。私がロサンゼルスに行ったときですね、ある方が私を案内してくれたんです。この道のブロック、この道は安全だ、この道は危険ですから、そこには行かない。夜でも車でもその道は危ない。だから、そこに住んでいる人がその道をよくわかる。道路を隔ててどうなっているかわかる。イスラエルの民は100万人以上の300万の近い人々を導いたそのリーダーは、それはモーセであったということです。民数記の12章の3節の中には、この地上の誰にも勝ってモーセは謙虚であったと。この地上で最も謙虚の人はモーセであったというんです。私は神様の前に謙虚じゃないとですね、神様の導きとか決断とか、あるいは心というものが、この謙虚でないと耕されていかないので、私はそれぐらいのことを知ってますよ、何十年も教会に通っているか分かってますよというような思いじゃなくて、常に生まれたばかりの血の御のように霊の父をしたい求めなさいというのはペテロの言葉です。 いつ何十年経っても今生まれたばかりの血の身子のように霊の父を慕い求めなさい。それによって追い育ち救いに入るとこう書いてあります。モーセは地上の誰にましても勝って彼は謙虚であったと。世の中には世界的なリーダーとしてですね、その独裁的な人がいます。その一番の筆頭はヒトラーですね。何百万の人々をこの戦争によってこの死に追いやった。ユダヤ人が600万のユダヤ人がヒトラーの政治的な力によって失われていった。しかしこのモーセは300万以上の人々を彼はね、安全にその導いていくんです。これは謙遜でなければできない。世の常識ではかけ離れたことだと思いますが、この民はどんな民であったかというと、この聖書の民数記を読むとですね、この旅を、アラノの旅をしてくると彼はですね、肉が食べたい。魚が食べたい、キュウリが食べたい、スイカが食べたい、ニラが食べたい、玉ねぎ、ニンニクとか、まるでダジャをこねる子供のようにですね、あれが食べたい、これが食べたいとこう文句を言うんです。そういうことを導く人はですね、もしこれが旅の中でキュウリ食べたい、ニンニク食べたい、肉が食べたい、魚食べたいと言ったらね、私だったらおそらくね、もうお前帰れとこう言うかもしれません。しかしこのモーセはね、非常に謙遜で、そういう人々のことも彼は理解しながらこの民をね、導いていったということです。もう一つこの中に見られることはですね、先ほど読んでいただいたところの中に、民の協力は、モーセは偉大なリーダーだけですが、彼一人の力によってこの民を導いたのではないということです。出エジプトの18章10巻から22位までには同じようなことです。ちょっと違ったところがあってですね、そのモーセのところに、この出エジプトのところを見るとですね、毎日朝から晩までね、この相談に来る人々がいるのを、モーセの奥さんのシュートがそれを見たんです。あなたのしていることは間違っていると、そんなことをしていたらあなたも民もおかしくなってしまうと言って、この人数に従ってという部族ごとに従ってということをですね、この出エジプトの中にも書いてある、申命記の中にも、部族ごとに知恵のある人に知られている人を取ってあなたの頭としなさい。その中には千人の長、百人、五十人、十人長としてこのモーセの働きを分担させていったと。重大な問題だけ私のもとに持ってきなさい、あとは十人対百人対五十人単位でそれをしなさいとこう、神様はモーセにその知恵を与えたんですね。ある人がこの日本の教会の牧師のことをですね、タコの手牧師とこう言った人がいるんです。なぜタコの手っていうか、タコは十本の手がありますね。でこの手がたくさんあって何でもかんでもするってことをね、タコの手牧師だとこう呼んだそうです。何でもかんでもすると肝心な説教の準備の勉強ができない。毎週毎週この、説教を作るっていうのはね、神様をこういう作るっていうのはね、これは何もかもしやっていたらね、とても間に合わないです。そして説教、毎週の日曜日の礼拝に来て失望するような説教をして終わったら、それは今日80名ぐらい皆さんが集まって、それに説教が準備不足でしたということで失望させて返すこと、これ最大の罪である。ですから牧師の最大の務めは御言葉に全ての時間をエネルギーを使うということ。それがタコの手のようになってきたらとても、だけどこれはできないとこ思います。イスラエルの民は、民がアラノを旅するときに互いに協力し合っていく、分担し合っていく、10人、50人、100人、1000人という形で進んでいく。竹というのはなぜ風にも嵐にも強いかというと、なぜ倒れないかというとですね、竹はね、節々によってつながっているからですね。で毎年毎年、まあ何十センチか何センチか伸びていくわけです。その小さな節々が竹を強くしている。 教会というのはそういうところを通して初めて強くなっていくと思います。最後にですね、このイスラエルの民はどうして旅をしたかというと、神様がガイドであった、2番目はリーダーのもとであった、そして3番目は何かというと、群れと共に旅をしていくということです。イスラエルの民は約束の地を目前にして旅をしているんです。もう帰るべき家が見えてきたんです。モアブの力、モーセは約束の地に入ることができなかったけど、ピスガの山から故郷を目前にして彼はそこで亡くなるんです。モーセはそこに入ってはいけない。またモーセがどこで死んだかというところも教えていけない。もしそれを教えられたら、そこがそのまあ日本でいうと拝みの対象になるからね、どこで死んだかもわからない。今彼は40年待ちに待ったところの旅、疲れたこともあるでしょうけど、もう間もなくかつてのあのカナンの地にたどることができるという。40年の旅の終わりを思いながら、この旅の終わりを今迎えているわけです。旅は、荒野の旅というのは、人生という旅は、ある意味でこれは荒野です。その荒野の旅を一人で力で生きていこうとすると、とてもだけどこれは耐えられないんです。私は誰かに祈ってもらったり、アドバイスを受けたり、助けてもらう必要がこの旅の中にあるわけです。アカトンも作曲した山田耕作、作詞をして担当したミキ・ロフーっていう人ですね。この二人は若い時に信仰を持ったそうです。ヤシの実を作詞したところの島崎藤村はですね、彼はどうしてヤシの実をこう作したかなと、こう私はずっとこう思っていたことがあるんです。この、子供の頃島にいた時ですね、時々あのヤシの実が流れてきて、それを割ってね、そしてこのヤシの実を食べたりしたことがあるんです。ですからヤシの実というこの学校唱歌はですね、よく歌っていたんです。私進学校に入ってですね、東京からこの大阪まで伝道旅行に、行ったんです。その時何でいたかと、今のようなあの立派な、9人乗りとかそういう車じゃなくて、ホロを張って、まあ、5、6人ぐらいトランクに乗って、そしてその2台で東京から大阪まで行くんです。一挙に行きませんから、一晩はちょうど途中の、愛知県のあたりに泊まってですね、そこで一晩伝道集会して、また翌日その午後の時間にですね、そこの教会の先生が伊良湖岬というところを案内してくれたんです。でそこ行ったらですね、島崎藤村の記念碑が立っている、その詩があるんです。流れ着いたヤシの実を南の国のふるさとへ帰るということを思いながら、この島崎藤村はですね、これを作った。皆さんもよく知っているこのヤシの実ですね、先ほど広越前に写してもらいましたが、名も知らぬ陶器島より流れるヤシの実一つ、ふるさとの岸を離れて慣れはその波に行くつき、元の木は生い茂れば茂れる、枝はなお影を影をやなせる、我もまた渚を枕一人我もまた渚を枕一人身の浮き根の旅ぞ、身を取りて胸にあつれば新たなり流霊の憂い、思いやる八重の潮にいずれの日にか国に帰らんという、この歌詞ですね。 この人はおそらく島木藤村クリスチャンではないかなと思っていたんです。とか最近読んだ本の中にですね、島木藤村が若い頃に洗礼を受けたと。でこの言葉の中にですね、思いやる八重の塩塩、いずれの日にか国に帰らん、ヤシの実が流れてきた。それを藤村は見てですね、長い旅路をしてきた。しかしこのヤシの実、いつの日か自分の国に帰るかなという思いを持って、このヤシの実、まさにふるさとと同じような思いを持ってね、これが書かれたのではないかとこう思ったんです。イスラエルの民は400年の奴隷生活、そしてまたアラノの40年の旅をして、やっと帰る時が近づいてきた。いずれの日にか帰らんという、このいずれの日にか国に帰らんというね、この島木藤村の思いにも等しいような、イスラエルの民がそういう旅を今してきて終わりに近づいてきている。旅というのは決して一人でできないのです。スティーブ・ブレイディ先生の書いた説教の中にこういうのがあります。いつも V 字型で群れをなして飛んでいく鶴がいます。先頭には知恵があって力のあるリーダーの鳥が飛びます。かなり大変です。乱気流があったりします。もうエベレストぐらいの高いところをですね、この鶴は飛んでいくそうです。その時に一緒に飛ぶことによって、一人で一派で飛ぶよりも 70% の揚力が生まれてくる。リーダーと一緒に飛んでいく。そして後ろの鳥たちはリーダーに向かってあーっとこうね、なるんだそうです。泣いてリーダーを励ます。これが鶴が高い山を飛んでいくところの、空を飛んでいくところの姿だそうですが、この渋先生はですね、その説教の中で、今週家に帰ったら牧師に電話して、先生あなたを励ましたいと思います、あーっとこう言ってね、泣いてみたらどうですかと。しかしでも間違ってはいけないですよ。間違い電話をかけて逮捕されてしまうかもしれませんから、ああという時にはちゃんとしてからああと言いなさいと。こうで励ましが大事なんだ。リーダーは先頭に立つけども、しかしその群れは一緒になってそこに帰っていくのである。私の人生のアラノの旅はお互いに励ましながらですね、群れとして旅路を歩んでいきましょうということです。この今日のテキストの中には、まさにこの彼は誰と一緒に歩いたのか、神様を羅針盤として、また神聖書を羅針盤として、導きとして、また群れとして旅をした。ですからどうぞ、私たちはこの新命記を通して、決して私は一人でできますよと言ったらば、途中で空高くその飛ぶ鶴もですね、一人の力で乱気流のもとを飛ぶことはできない。一つが先頭に立って、こういう三角形の形しますよね、あれ飛んでる時に。よくはテレビでそう見ますね。リーダーが先行って、そして三角形、それは風をこう、セーブする力があるんですよ、飛び方には。だから私たちもそういう飛び方をして、決してこの一人じゃなくて、周りの方々の祈りや支えや、また助けが持ってこの旅をしていく。私たちは今日も与えた旅路をですね、それを一日を歩んでいきたいと思うんです。80歳になるとね、私も毎日毎日が、与えられた一日をね、今まで以上に深く感謝するようになってきました。明日があるかないかわからない。ですからその一日を本当に神様の前に大事にしていく。私たちの旅はそういう目標に向かって、旅という最終的な目標、それは神様の召し上がされるこの天国に導かれていく旅であることを、ね、覚えながら歩んでいきたいと思います。それではお祈りをします。 愛する天皇お父様、人生という荒野を旅したイスラエルの民に例えて、私が今日私の人生の旅もどのように歩むべきかということを神様御言葉を持って教えてくださったことを心から感謝します。一人で旅しないように、それが荒野を旅する聖書の教えです。私たちは教会という群れの中で信仰というものは支えられて守られて歩むことができるのです。それは一人でこの嵐に向かっていくことはできないのです。神様、どうぞ他の方々の祈りと助けを求めながら歩むこととしてくださるように祈ります。私たちの旅路がいずれの日にか国に帰らんと遠村が、またふるさとでもそういう旅の終わりがあるということを歌いながら、明治の時代のクリスチャンたちがその思いを込めてこの唱歌を作ったことを覚えるときに、神様、私たちもどうぞそういうような思いを持って人生を歩むことができるように、私たちの旅の終わりは約束された神様の備えられたところです。そこに向かってどうぞ歩むことができるように導いてください。今週も人々の生活の中に神様、あなたが共にいてください。主は近くにおられる神、寝ずの番をしてくださる方である。眠ることもまどろむことない神様であることを覚えて、主はあなたにこの人生を託して、この神様と共に歩むものとしてください。皆によって祈ります。アメン。はい、じゃあどうぞ。